やがやがやがやがよラガ RSC ファミリーオンサイクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように、燃える RSC は太陽のように、できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第103回大吾のボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけでございまして、本日は3月の26日です。オンエアが4月の7日からなんですけどもね、久しぶりにお便りが来てるんですけども、3月3日の、オンエアの放送で木村翔選手がフィリピンで再起した話でライトフライ級とね、僕言ってましたが、大吾さん言ってましたが、スーパーフライ級の間違いではないでしょうかと、確か113ポンドフライ級馬の 51.2 キロの体重だったと思います、ということで、大変申し訳ないです。僕がね完全に間違っておりました。てっきりねライトフライ級だと思ったんですけど、木村翔選手もうご指摘の通りでございます。もうね注意します。はい、というわけで皆さんもご存知の通りね、新型コロナウイルスの拡大防止のために3月と4月のボクシング興行ね、日本も世界もですね、もうほとんど無観客試合として行われる東西の、新人トーナメント戦以外はもう延期や中止ということでね、こんなことね初めてなんですけどね、まあ、今ねとにかくね我慢してコロナウイルスが収まるのをね、願うばっかりなんですけども、というわけでね本日のゲストなんですけど、今もう目の前に来てます。ちょっとね久しぶりに緊張しております。はい、今回のゲストです。国際マッチメーカーボクシング評論家のジョー小泉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、東京ネットラジオにジョーさんが出演してくれまして、このね声を東京ネットラジオで聞けるっていうのはすごいことなんですよ。もう今ちょっと僕にも感動してね、ちょっと鳥肌立ってるんですけど、いやー本当ありがとうございます。
いえいえ、
いや
声かけていただいてありがとうございます。
いやー僕も前からでも初めてです。ちゃんと喋るのって初めてです
ね。いつもコラケンホールで挨拶って、はい、いやーとかどうもとか言ってますけどね。
はいはいはい、もう初めてお会いした時も僕すっごい覚えてるんですけど、めちゃめちゃ緊張したんですよ。大阪で初めて、
あ、そうだ、
はい、お話しさせてもらったんですけど、まあまあでも今日ねちょっと30分フルでね、お話したいんですけど、もう質問がねめちゃめちゃ来てるんですよ。はい、ね、多分全部はちょっと紹介できないと思うんですけども、その前にですもうこの業界に携わってどれぐらいになるんですか。
ね、18でライセンス取ったから、ね、
はい、
そのだからボクシングファンになったのはもう10歳、
10歳から
ボクシング、
あ、小学4年ぐらいから、
はい、だから年は分かりますけどね。
はいはいはい、もう
62年間ボクシングみたいな。
62年。
それで17歳から、はい、そのボクシング通信になったから、
はい、
なんかだから55年。は
その話もなんか僕お聞きしたんですけど、うん、アメリカのリング誌をこう読んでて、うん、間違いがあるっていうのを英語で
書いたんです。
すごい、
はい、それで高校生の英語だからね、はい、それほど大したことないんだけれど、
はいはい、
向こうがね結構いい英語書くねって、日本の通信にならないかって。私17歳ですよ。
いやいやすごいね。
怖いもの知らずか、ああやりましょうって言って、と言ってもね月に一度、はい、その日本の試合の、試合結果、はい、それからどんな試合だったかをコンパクトにレポートして出す月刊誌ですからね。 それをずっと続けてきてた。
すごくないですか、17歳ですよ。はあ、でもそれをしてでも18歳で神戸検討会の
トレーナーセコンドのライセンス取った。
いやそれはどういうきっかけなんですか。
いや私の母のおじさんが神戸ジムの後援会長だ
った、はい、
だからその縁でね子供の時からこうして、ボクシングジムで出入りしてた、はあ、かじったのはちょっとなんですけど、ね、
はい、
まあボクシング好きでその選手たちについて、
はい、
瓶持ち小僧セコンドやってたの。ボクシング小僧なんだ。
いやでもボクシング好きになってもう 7,8 年でもうそういう
ですよ、ね、もうね 最初ねノックアウトがね、はい、どんなルールかもわからなかった、
はい、
親父と一緒に見てたら突如ね、
はい、
勝ってた方がバターン倒れたわけ、
はい、
逆転 KO 勝ち
なんだ、はい、
これ何ってこれそしたら10カウントさえも知らなかった。
あ最初のね、はい、
それだったらね人生がね一瞬にしてねどんでん返しになるって言った、
はい、
これは子供心にすごい世界だってこれは面白いと思ったわけね。
ああはい、
だからそれでなんかねボクシングのねそのリズム感であり、
はい、
それからもうなんか雰囲気が好きなんだね。
あ
だから野球相撲、
はい、
そしてボクシング、
はい、
これが三大スポーツ、
はい、
まあもう一つ付け加えるのはプロレスなんだけれど、はい、そのやっぱ個人競技として、
はい、
そのボクシングね勝った方と負けた方のコントラスト、
はい、対比、はい、
勝った方手挙げてね、
はい、
お客さんにこの拍手受けてるんで、
はい、
負けた方リング、
うん、
伸びてるんですよ、
はい、
わあすごい世界だなって思ってで、ね、勝った方がねものすごい光るんだね、
はい、
光りだから子供心にねなんかボクシング好きになってしまった。
でトレーナーやって、
うん、
でマッチメーカーは何歳ぐらいかな。
それはねサラリーマンやってましたからね、
はい、
それやめてその製品それまではトレーナーやったりしてたんですけど38でマッチメーカー。
ああ、あじゃあ僕でマイク・タイソンのなんか代理人
代理人も
それも38。
いやそれはね僕自身のフィルムコレクターだったの、
はい、
それでアメリカから輸入して日本に最初は8ミリフィルム、
はい、
その後そのビデオテープとかそういうの売っててそれのねアメリカのその本社っていうのがビッグファイツ社って言って、はい、タイソンのマネージャーだったビル・ケイトン、
はい、
その縁でタイソンの日本代理人になった、
はい、あのビッグファイト、
うん、だから最初の試合1988年のね、はい、トニー・タブス戦は私の仲介マッチメーカー。
はあずっとどんなんだったんですかタイソンっていうの
は。うんだからね、はい、最初来た時と2度目の時、
はい、
1990年の時とちょっとやっぱり人間が変わってたね。
あそうなんですか、
うん、最初は素朴なね、
はい、
少年だったけど、
はい、
でその2度目2年後来た時にはもうやっぱりもうアメリカでみんなタイソンをもてはやすから、
はい、
ちょっとね人間としてねどうですかね、まあ英語で言うアロガントちょっと傲慢なところが、まあそれは誰でもね、
はい、
スター選手そういうところあるんだけれど、
はいはい、
それちょっと出てきてたな。
あ、うん、でもあのダグラスに負けるって思いましたか。
いやねタイソン調子悪かったんですよ、
はい、
だけどねそれでもねまあダグラスに負けはしないだろうと、
うん、
トレーナーは変わるし、
はい、
あのケビン・ルーニーからねその新しいスノーウェルっていうのに変わってどうもトレーナーとのね、
はい、
そのコンビっていうのがうまくいってないな、そういうのあった。それでも体操が負けはしないだろうと思ってたら、
はい、
ああいうことが起こってね、まあ驚きましたね。
あえもうあれ以上の驚きの試合っていうのはないですか。
まあ他にもね番狂わせっていうのはいろいろありましたけどね、まあ側近身内としてついてて、はい、ああいうのを味わったらねやっぱり心痛みますよ。
あ
やっぱり入れ込む部分がありましたからね。
あそうだったんですか。あ
だから私はまあタイソンっていうのはねやっぱり取り巻きが悪かったのかな。
あ
本人はね、
はい、
まあ素朴なカントリーボーイだったんですけどね、
はい、
だから周囲がいろいろなことを教えて、
はい、
いろんな間違った方向に導いたりした面はあったと思いますね。
もっともっとスーパースもっともすごかったけどもっと言ってもよかったんですよね。じゃあその周りからやったら、
うん、かわいそうなのはねあのカス・ダマトっていうお師匠さん、
はい、
指導者が早く亡くなった、
はい、
で結局ケビン・ルーニー、
はい、
兄弟子と別れて、
はい、
で結局舵取りする人間がいなくなったんだね。みんなで甘やかしたからああいう風にね、うん、
いやこれもうまだ質問3個してないしかしてないんですけどね。もうあっという間にね、前半戦 終了になります。もう後半戦はバシバシね、もっとテンポよくちょっと質問していきたいと思います。いや、そうですね。はい。はい。
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、後半戦になります。いやー、これ2時間ぐらいいきそうな、僕もかなり絞ったんですけど、質問ね、もうほんと来てて、どれしようかなと思ってるんですけど、ボクシングは科学だっていう、はい、ね、本を出されたじゃないですか。はい、で、科学的にボクシングを見るきっかけになったっていうのは？
だからボクシングはね、みんなその、精神論で、
はい、
その、根性勝負だと。
はい。
殴り合いだと。
はい。
とかそうではないんだ、その面ももちろんあるんだけれど、はい、そのやはりそのセオリーっていうものがあって、
はい、
ボクシングは左からとか、うん、それから下打って上打ってとか、うん、外側内側とか、
はい、
やっぱりスピードが大事なんだ、そのディフェンスが大事なんだ、そういうね現場のセオリー科学っていうのがあると、
はい、
それを指摘したのがボクシングの科学だ、
はい、
でやっぱり日進月歩ボクシングが進んでるわけです、
はい、
ね、だからそういう面で見るとね、ボクシングは非常に科学的なスポーツである、
はい、
単なる殴り合いではないよと、
はい、
そういうのを指摘したのがあの本なんだ。
あ、それも結構子供の時からだんだんそういう風に、
それはね、私は工学部の機械かな、
はい、
それでやっぱりボクシング科学メモみたいなのを作ってたわけです。
はい、
だから外側から打つよりもインサイドから打った方が、
はい、
直線的に打った方が効くとか、
はい、
アッパーはなぜ効くかとかね、
はい、
そういうのを自分なりに物理的にそのメモを取ってた、そういうのの積み重ねがあれなんですよね。
そういう解説とかでもすごい非常に冷静じゃないですか、
うん、
そんな中でもジョーさんが興奮したし、今までで一番興奮した試合はありますかっていう質問が来てるんですけど、
だからね、タイソン・ホリフィールドの第一戦ね。
第一戦です か、
うん、だからダイソンがああいう風な負け方をした、
はい、
それはねやはりホリフィールドの、はい、そのタイソンの武器を殺すっていうのはね、下がったら負けなんです、
はい、
ホリフィールドは距離を詰めて
きた。そうですね、はい、
でタイソンの強打を距離を詰めるためにタイソンが力を込めるステップインする幅がなくなってしまった、
はい、
ああこういう方法があるんだなと、
うん、
その他にね好きな試合とかね、
はい、
そのちょっと疲れた、精神的に疲れたような時ね、
はい、
ウィルフレッド・ゴメスとね、
はい、
ルペ・ピントールの試合、
はい、
すっごい試合ね、
は
か、アルゲリョ、
はい、
それからアーロン・プライヤー、
はい、
あボクシングっていうのはすごいなっていうね、
はい、
そういう死力を尽くして戦ったような試合っていうのはね、
はい、
やっぱりボクシングはね激しさ、はい、美しさっていうのがありますね。
あ、そういう時はもう心の中で興奮する感じなんですか？
だからね、いやもう何回も見てますからね、
はい、
結末も知ってるし次どうなのかも分かってるんだけれど、そこがねやはりね、何度見てもね、そのいい、例えば小説作品もね、
はい、
何度読んでも面白いのと同じように、はい、落語もそう
そう
ね、その試合だからピントールとゴメスの試合っていうのは何度見てもすごい、
うん、ボクシング、そうですね、ボクシングってそうですよね、うん、何度見ても面白い試合ってありますよね、
うん、落語的な、だから落語もそうじゃないですか、
はい、
落ち下げまで分かってる、
はい、
だけど何度聞いても面白い、
あ、
それと同じようなところがありますね。
え、例えば国内の試合で興奮した試合ってありますか？
興奮って言うんじゃないけれど、はい、矢を射たパスカル・ペレスっていうのはね、
はい、
やっぱり子供心に矢を射たさんに入れ込むっていうのがあってね、
はい、
そのね、矢を射たさんが負けたのがね悔しくてね、やっぱりね同化してるんだね、
はい、
だからあの当時ね日本人選手出ると負けてたんだ。
あ、
だからボクシングってのはすごいな、世界の頂点がすごいな。高山和夫とやったデビー・ムーアとかね、
はい、
その米倉さんと戦ったそのベセラとか、
はい、
小坂輝夫、カルロス・オルティスとか、はい、そういうのを見るとね、いやボクシングの頂点がすごいって、ボクシングという競技はね、これ日本人ではなかなかその頂上までいけない、そういう深い、
はい、
高いレベルのスポーツなんだな、
うん、
とかね、だんだんその世の中変わって、まあ他団体ができたせいもあるんだけれど、
はい、
日本人選手から、
はい、
世界チャンピオンが出てく
る、はい、
でね、その井上や井岡みたいなあんな優れた選手も出てきたり、
はい、
だから昔からするとね、やっぱりボクシングっていうのは進化してきたんだなと思いますね。
その今の話からあれなんですけど、ジョーさんから見た井上尚弥っていうボクサーってどういう、
うん、
はい、
井上っていうのはね、やっぱり、はい、日本のボクシングだね、天才児だと思うんです、
はい、
ただね、その土台としてね、
はい、
いろいろな選手を生んできたじゃないですか、
はい、
ファイティング原田であり、海老原であり、その優れた選手、
はい、
それの積み重ね上になってやっぱり井上が生まれてきたと思うんですよね。だからああいう選手ね、やっぱりまあ彼のキャリア終わるまで見届けないといけないんですけど、
はい、
テクニックがあってスピードがあってね、勘が良くて、
はい、
それで一発で決めるパンチもあると、
はい、
連打も効く、
はい、
いうことなしです
よ。
長く見てるとこんなのが出てくるんだなって思って、そういう面白さがありますね。
もう最初に見た時からこれはちょっと違うなと思いました。
最初のね、数試合は私がマッチメイキングして、
はい、
最初その、フィリピンのチャンピオン、タイのチャンピオン、はい、
そうですね、
そういうところずっと行ってきたんだけど、ともかくね、距離感、タイミングっていうのがね、
はい、
あ、これはやっぱりいい選手だなっていうのがあった、うん、それでその打たせないじゃないですか、
はい、
だからそういう意味でね、ですか、その非常にその得意さっていうのがあるし、それからとだんだん相手もいろんな相手とやって、
はい、
でオマル・ナルバエスなんか私が組んだんだけれど、
あ、そうですか、はい、
あの時ね、その最初レベコにそのオファーしたら、
はい、
レベコは次試合決まってるけどナルバエスではどうだ
って言いますね、はいはい、
同門だから、
はい、
ダメ、断るだろうと思って大橋会長に連絡したらね、30分後に連絡が来たの、
はい、
直哉がやるって言ってますってまとめてくださいって、
はい、
それから直哉慎也が始まった、
ね、そうですよね、僕もでもあの時はちょっと厳しいかなと思ったんですけど、ジョーさんの時はどう思いました？
うん、だけどね、直哉選手のね、
はい、
その未知数の部分、
はい、
素質のね、
はい、
戦力の、それがこれそのナルバエスがその外して外して外しまくるかもわからないけど、
はい、
その若さとかね、そういうその一発のパンチ力っていうのは、それがねどういう形で発揮されるかって、だからそういう意味でね、当事者として見てて面白かったね。
いや2ラウンドだとは、2ラウンドですね、うん、思いませんでしたよね僕は。
だから、はい、女房子供連れてきてね、
はい、
それでファイティング原田さんとやったジョフレがね、
はい、
そうだったんだ、はい、その女房子供連れてきて、
はい、
もう一種の物見湯さんみたいな感じ、はい、舐めてたとは言わないけれど、
はい、
なるべく油断、自信過剰もあったと思うんですよ、
はい、
だからその2ラウンド目の最初受けたパンチ、
はい、
あれびっくりしたんだと思うよね。
うん、
でああいう素晴らしいノックアウトな、
はい、
でそれがねアルゼンチンにもその生中継されて、アルゼンチンサイドから YouTube 上げたわけですよ、
はい、
ね、そしたらそれが世界中にまあその 拡散して、
はい、
直哉ってのはすごいっていうことになったわけですね、う
ん、はい、いろんなもう今までマッチメイクたくさんもう何千ですかね、はい、中で印象に残った試合っていうのはありますか。
それは印象なかったのはどれももう覚えてますけどね、
はいはい、
だからやっぱりあの名古屋でね、
はい、
その畑中清、まあ会長ですけれど、あの出島とやった試合、
はい、
あの試合なんか結構苦労があったんですよ、なかなかね、
はい、
裏でマッチメイキングだけど、それまとめて、
はい、
で畑中会長名古屋初のチャンピオンになったでしょ、
はい、
だからああいう感動っていうのがね、場内がねみんなものすごい感動なんだ。
いやあれすごかったですよね手島が取った試合がまた強かったんですよ ね、はい、
それで倒し倒されだし、はい、で最後与道かな、
はい、
したのにレフリーが続行させたりしてね、そういうハプニングもあったし、
あれはあれあれじゃないですか、あのフリーノックダウン制で3回やってあれですよね、
うん、
確かそんなような試合だったような気がしたんですけど、ああでも感動わーってなったんですね、
うん、
あ逆になんかもう質問できてるんですけど、こいつとはこれ言えないかもしれないですけど、こいつとは二度としたくないっていう人っていました、選手というか、
うーん
今だから、
まあ、結構ね、
はい、
わがままでね、もうそういうのあるんですけどね、
はい、
名前は言いませんけど、
はい、名前は言いませんけど、
いやそういうのもいる、
は
あ、感謝の気持ちがない、
はい、
でまあ私は日本人じゃないですか、
はい、
日本のプロモーターに雇われて、
はい、
してるんだけれど、もう猜疑心とかね、
はい、
こいつはスパイだみたいな感じで見るんだな、親切にしてんのに、
へ
だからねウェイトなんかね体重なんか見ないですよ、
はい、はい、
あの自分たちで測ってって言って使い方、それなのにねもう終わりまで信用しないって、
は
あ、私はもう1週間ずっと一緒だから、
はい、
そのグループみたいなつもりでいてもね、ジョーちょっと控え室から出てくれいうふうな感じ、最後のね、
はい、
ミット打ちでまあ秘密のコンビネーションでもやるときはね、こいつは敵型だと、
なるほど、う
ん、そんなあるんですよやっぱり、
あ、
うん、だからまあそういうケースはありましたよ、
はあ、やマッチメイクとか試合を組む際に意識していることってありますか。
まあできるだけね、
はい、
英語でコンペティティブっていうのはね、
はい、
実力伯仲力が見合った同士っていう意味なんですけど、
はい、
なかなかそうもいかない時がありますね、うん、
はい、
それでこれとこれだったらいい試合になるだろうと思って組んでもねミスマッチになったり、
うん、難しいですよね、
うん、それから当然日本人のホープが勝ってほしい試合をね、
はい、
やっぱりこれ真剣勝負だからね、うん、タイの言葉悪いけどかませ犬、
はい、
そういう風な格下選手が食ってしまうことがあるんだ、
はい、
ああボクシングだなね、
あ、はい、
その日本のホープが油断してね、まああの清水選手なんかね、金子ジムの
あの、はいはい、ありましたありました、2戦目でしたっけ、うん、デビュー戦はちょっと忘れちゃいましたか、
はい、えと思うような時がたまにやっぱ起こる、そこがね真剣勝負の良さです
ね。そうですね、はいはい、
うん、だからお互いねボクシングの戦績っていうのは割と正直ですよ、
はい、
ね、40戦全勝とかね、
はい、
そういうのがなかなか10勝5敗の選手に負けないですよ、
はい、
ね、やっぱり積み重ねで、
はい、
ところそれでもたまにねこんな選手がこの選手に勝つのっていうのが起こったりする時があるんだね。
あ、
そこはボクシングはね、まあ、怖さっていうか奥深さっていうか神秘さ、
あ、
これに負けててはしょうがないだろうっていうのがそういうのやっぱあるんですね。
突然こうその試合に強くなるみたいな、
一発食ってしまってね、
はい、
その生意気ね、例えばね強い方が倒しにかかる、
はい、
ところが結構負けの方がタフで、
はい、
頑張ってしまうと。そしたら倒しにかかった方がスタミナが切れてくるね。
はい。
で最後にね踏ん張った方がねパンチ上げたらもうこっちの方がガス欠になっててそこで逆転が起こって
しまう。あ、はい、あ、
だからねそういうのがねやっぱりねたまにあるんだ。
面白いですよね。
だけどねそれは見てる方はね面白いかもわからないですけどね組んでる当事者としてはね、まあホープが負けたからって言って責任を負う必要はないのかもわからないけれど、
はい、
これだったらっていうのがねやっぱり負けるようなそれがボクシングであるんだ。
なるほどね。ねもう一個聞きたいのが、うん、パッキャオを初めて見た時の印象をちょっと聞かせてくださいっていう、はい、
いやねパッキャオのね、はい、マネージャーになる話があったな。私がルイスと小泉、ルイスとエスピノさんのマネージャーの時に、
はい、
まあフィリピンのフライ級に結構息のいい選手がいると、
はいはい、
それでマネージャーミスターコレアって、はい、お前フィリピン人なのにコレアかって言って韓国かって言って、はい、それは冗談なんだけど、
はい、
弁護士だったんだけど、
はい、
うちの選手見てくれないかっていうふうなことを言ってたら、
はい、
パッキャオノッカーと負けしたんだねボディで。それでね周囲の人間ボディで倒されるようなやつだからね根性ないんだってあいつって言ってなんか縁がないっていうのはそういうことですよ。
あ、
だからそういうそのマネージャーないし、代理人になる話はもう消えてしまったわけです。それでその代わりね、
はい、
あのルイスとエスピノサがカルロス・リオスとやる、はい、ミンダノの試合の時セミファイナルで出てた、
はい、
なんか毎日ねパッキャオが先練習してルイストが2時半から練習する、
はい、
入れ替わりでその前後こうして見てたりしてね、
はい、
で当時からパンチあったんですよ、
うん、
で荒削りで、
はい、
ただね踏み込む突っ込むんだけれどそのねベクトル軌道とパンチのストレートライン、
はい、
これが合うんだね、
はい、
で瞬間的にねそのサンドバグなりミット持つあこれはパンチあるなっていうの、うん、ただそのねパンチ打った時に両肘が上がるんだね。
あ、はいはい、
うん、だから あそこ直せばって。だからフレディ・ローチはそれ直したもんね。 あれはやっぱりいいトレーナーなんですよ、うん、だからねパッキャオ自身もねフライ級の 50.8 キロの選手がね、
はい、
そのまあ上スーパーウェルターまで行った
んですよ、ね、そうですよね、はい、
マルガリーまで行ったんだからやっぱりこれは得意な選手です。
あんなにその話がマネージメントの時はあの寺尾選手をやる前の話。
前
は
もう17か18ですよ。
はあ、
うん、
そんな前だったんですね、はい、うん、
だからねあそこまですごくなるとは思わなかったね。
そうっすよね、うん、
だからアメリカ行っていいトレーナーと出会って、はい、でやっぱり修羅場くぐってそれを勝ちまくってね、
はい、
ああいうその東洋の旋風寺パッキャオがね、
はい、
世界のスーパースターになったんだからね、
はい、
サクセスストーリーをねサイドから見ててまあ同じ代に生まれたことをね幸せに思います、
はあ、うん、あれぐらいの選手はもうああいう選手はちょっと出てこないですよね。
いやそれは分からないですよ、
は
あ、それね、昔フラッシュエロルデっていうね、
はい、
チャンピオンいただけどパッキャオはエロルデも超えただろうし、はい、東洋のいろんな名選手もね、
はい、
やれなかったことをやった。まあ井上尚弥はね、
はい、
そのパッキャオの輪立ちを踏んでその同じように世界のスーパースターになろうとしてますからね、
はい、
だからまあそれをもう期待したいと思います。
ありがとうございます。じゃあちょっと最後もう残り1分なんですけど、はい、重ねません最後にもう一度ボクシングの魅力とはっていうところちょっとお聞きしたいですね。
いやボクシングを長く見るとね、
はい、
やっぱりその知識とかね、
はい、
過去の選手のそのイメージ、
はい、
そういうの引き出しができるじゃないですか、
はい、
そのベースでもって今の試合見るとね非常に味わい深い。ボクシングはね見れば見るほどねそのベース土台ができて、
はい、
より面白くなるから、
はい、
だからねボクシング見続けてください。
ありがとう。もう僕なんかまだ30年ぐらいでまだまだですよね、うん、ほんなもうね、はい、
私はね、
はい、
できれば100年見ようと思ってる
の。すごい。
10歳から見始めたからね。
はい。
110歳まで長生きするとね、100年見られるね。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい、ゲストの城小泉さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、あっという間に、ね、エンディングなんですけどね、もっともっとね掘り下げて聞きたかったんですけどね、またちょっとぜひぜひね、出ていただけたら嬉しいんですけどもね。はい、RSC プロダクツからのお知らせです。ただいま RSC オンラインショップではボクシンググッズ、トレーニングウェアなど新作がどんどん入荷中です。東京、大阪の店舗情報につきましてはインスタグラム、ツイッターなどにて随時更新中ですので、こちらもチェックしてください。 RAC ボクシングで検索お願いいたしますね。次回の収録の時もね、まだボクシング興行再開してないんでね、試合の話はできないんですけども、またゲスト呼んでね、トークで30分盛り上げていきたいと思います。お時間です。さようなら。